The Earth っていうのをこう短く説明すると置き換えると何っていうふうに説明すればいいんですか。デジタル地球儀で地図の上に書き込めることができるっていう機能を持っているもの。デジタル地図だけじゃなくて、
あ、そうです、そうです。そもそもそういう前回ケンヤさん来てくださった時にお話しされてましたけど、うん、そう、あのデジタル地球儀上に要は好きな場所に要はピンを立てて、まあ、ピンも種類もいろいろあるんですけど、そこの場所に紐付けた上でそこをクリックすると写真や文字が出てきて、あるいは音声だったりが聞けて、その場所を説明するようなストーリーが作れるサービスって言えばいいですかね。
じゃあその The Earth と GIS っていうのは、あのジオグラフィーインフォメーションサイエンスっていうのはこう重なるというか、その一つのツールとして The Earth があるっていうこと。
あ、まあ、そうですね、うん、そう解釈してもらっていいと思います。 GIS の中に The Earth、 まあ、ケンヤさんが作ったソフトの名前が The Earth ってだけで、別に、うん、あれはそう The Earth自体は特にそういう広い意味を持ったものじゃないんですけど、うん
うん、
そういう製品名の一つって考えてもらっていいんじゃないですかね。
うん、なるほど。高校最後に高校生はどんな反応でした？あるいは高校生が自分がそれをどう応用できそうでした？
ああ、最後にアンケート取ったんですけど、うん、やっぱり地元について知らなかったことを知れる良い機会になったし、最新のそういうデジタル地図の編集技術を学ぶことができて、地理に興味を持てたっていうような話を感想でもらえたので、うん、おお、しめしめと思った。
しめしめ。あの、そのワークショップっていろいろなところで応用できそうな感じがするんですけど、そのアーバナ・シャンペーンもそのライブラリーがアーカイブを持っていたり、あのシャンペーンカウンティーのヒストリーミュージアムがあったりとか、そういうこう、いろんな地域の情報を集めたものって、もちろんイリノイ大学にもありますが、そういうものと地図っていう、今そのデジタルな地図っていうものとどう組み合わせて、今そのローカルな、あのいろんな情報とか知識とか蓄積されていったりしてるんですか？
そうですね、うん、まあ、必ずしも GIS に限った話じゃなくて、最近そういうデジタルアーカイブってだんだんいかにそういう資料をデジタル化して公開していくかっていうのは、あ、時代の流れだと思うんですよね、
うん、
で、そもそも自分がなんでそういうことをしたいかと思ったかっていうと、せっかくイリノイにいるのに、
うん、
シャンペーンにいるのに、うん、なかなかコロナ禍っていうこともあって対面で誰かに教える機会がそもそもなかったし、なんだろう、そういう地元の何かイベントに参加する機会も制限されてきてたし、うん、せっかくイリノイにいるのになっていうので、何か自分なりにできることないかなって言って考えてた中で、あって言って思いついたのが今回だったんですけど、
うん、
そうですね、だからいろんな応用は、今回に限らず、今回のに限らず可能だと思っていて、それこそあれはコロナ禍になる前でしたけど、うん、イリノイ大学の敷地内にある墓地の、
そうそう、
うん、いわゆる、うん、デジタルツアーみたいなのを作ったりなんかも、あれもまあ応用例というか類似例の一つですよね。あれがあったから自分も今回、ちょっとまた違う形で、あの今度は高校生向けに授業っていう形でやれたっていうのもあると思いますし、
うん、そう、あの渡るさんが出演してくださった最初の頃ですよね、あのイリノイ大学でエアコンを民間用にこう最初にこう使えるようにした方が日系人の方だったんですよね。
あのそうですね、誠一金蔵さんっていう機械工学科で教授されてた日系人の方で、その人の歴史を紹介するために、あれは劇方式、要は俳優になってその人を演じてくれって言われたお仕事が降ってきたのがきっかけで、その翌年に今度はじゃ あのそれを紹介するデジタル地図を作ろうっていうので、うん、 作ったのが、なんだろう、きっかけというか経緯でしたね。
うん、イリノイ大学で墓地ツアーというのがあって、で有名人というか ローカルに、あるいはあの知られてないけどすごく大切な方とか、こういろいろこう何人かの墓地を紹介をするっていうリアルなツアーがあるんですけど、そのリアルなツアーなんだけど紹介する人はその人に扮して紹介をするっていうので、いきなり渡るさんスーツを着せられて、で墓地をなんか紹介してたりしましたね。もう何年前ですよね。でそれをさらにこうその人の歴史を写真とかいろんな映像とか集めて地図の上に落としていて、この人が住んでたアパートでこのアパートでエアコンのいろんな実験をしてみましたとか、そういうこういろんな情報を入れて、それをこう地図の上に落としていくっていうのが、なんか渡さんの体験の最初のお話で、でその後渡さんは結構、例えばアーバナのフリーライブラリーでのライフストーリーのワークショップありましたよね。それも参加されて、イリノイ大学 の先生が話をされて、でそこにもちょっと来られてたことがあったと思うんですけど、私そこで渡さんと会って、その地域の一人一人のこうライフストーリーをどう取ってこう集めていくか、そのライフストーリー一つ一つが地域を知る上でも、その人の人生を知る上でも大事で、そういうのをこうみんなで集めていくこともできますよっていう、そういうワークショップがフリーライブラリー、アワのフリーライブラリーであって、それで渡さん参加されているとか聞かれていたこともあったと思うんですが、そういうこうローカルな活動と渡さんが今こう関心を持っている GIS のいろいろスキルと、どんなふうにこうなんか渡さんがするというわけじゃないけれど展開できそう、面白そうなですか。
ああそうですよね、その向子さんと一緒に興味本位でそれは参加したんですけど、確かにその誰かの人生を聞いて集めた時にそれをどう、まあ、あれはコレクション集めていくかっていう話でしたけど、それを多分 GIS はどう管理してあるいは発信していくかっていうようなところに生かせるんじゃないかなっていうふうに思っていて、文字で、まあ、例えばそういう集めた情報を羅列して記述していくのももちろんクラシカルな方法ってありますけど、それを地図として絵としてストーリーにまとめて誰かに見せていくことで、より、いろんな人に理解しやすい情報として、届けることができるんじゃないかなとも思いますし、まあそもそもデジタルで発信することによってその場所に行かないと見れなかったものじゃなくって、いわゆる例えば自分が仮に日本でこれからイリノイ大学に留学しようっていうような立場の人間だったとしても、じゃあどんな街なんだろうってアーバナシャンペーンってと思った時に、そこから遠くからでも見れるような情報として全世界に届けられるっていうのは、まあ GIS なりデジタル化の強みなんじゃないかなっていうふうに思いますけど、
その地図っていうもともと平面なものと、そこに位置情報だけじゃなくて建物があったり 3D でこうその町とかその地域の時代によって再現されるような町の姿があるとして、でそれとこう今の人がこう集めてきた言葉ボイス音としての情報とか、それらが今はこうリンクさせることができるっていうことなのかな。
そうですね、位置をキーに紐づけることで、まあ、文字だったり画像だったり音声だったりっていうのを、あるいはまあ建物とかそういう地物、地球の上のものの情報を結構体系的に集めることができて管理することができて、あるいは表示だったり伝達することができるのが、まあ、GIS の面白みじゃないかなっていうふうに思っています。
以前渡さんがちょっと紹介してくださった広島アーカイブ、広島長崎とかのアーカイブも、それは、地図の上にいろんな方の記憶っていうものが こうリンク紐付けられているっていう形でしたかね。
そうですね、そうでした、うん、あれは被爆体験を、うん、その体験した場所だったりに紐付けて表示することで、でそれをまあある意味見た人が探索的に、うん、あの表示だったり見ることができることが面白いことだっていうので、普通のそういう博物館の、うん、上から下に一方向で展示されちゃう、なんだろう、展示物とはまた違った面白いものだっていうふうに健也さんが紹介してくださってましたよね、
うんうんうんうん、そういうのを例えば、ローカルなヒストリーとかアーカイブとかミュージアムとか どういうふうに今応用されていたり、 あるいはこういうことが可能なんじゃないかなって模索されていたりするの、リュットさんいかがですか。地図やいろんなあの書籍としての歴史は地域の図書館にもあったりコレクションがあったり写真があったりするけれど、今その渡るさんがおっしゃったようなそれをこう異なる、質の情報をこうある場を作ってこうつなげていく、それをデジタル上にしたりとか、それを利用者がこう見ることができたりとか、
うん、そうですね、まあ、デジタルアーカイブっていうかその資料のデジタル化っていうのはすごくいろんなところで進んでいて、うん、その中にはもちろん古い写真とか絵はがきとかそういう場所に関連したものすごいあるし、まあ、大体その、まあ、そうじゃなくても手紙とか語りとか何でもいいんですけど、場所に関係するものってかなりあるとは思いますし、あとデジタル化される資料の中にはそもそも古い地図、昔の地図とかもあるわけですけど、うん、多分まあデジタル化している機関そのものとしてはまだそのどういうふうに活用できるかっていうのは課題のあるところで、
うん、
その今渡るさんが言ったようなその活用の仕方っていうのはすごいたくさんあるとは思うんですけど、まあ、デジタル化をしている機関そのもの、所蔵機関そのものではまだやっぱりどう活用するか、どう活用してもらうかっていうのは少し探ってるところというか、してほしいけどどういうのがあるかなみたいな段階ではあるとは思うんですよね、うん、作ってるデジタルアーカイブ作ってる方としては。
ライブラリーって言っても大学のライブラリーとか大学も州立か私立かによっても違うかもしれないし、パブリックライブラリーで一般の人が地域の人が使うことをこう主にしているライブラリーと違うかもしれませんが、アメリカではそういったそのデジタルなアーカイブっていうのは日本とはまた違う形で展開してたりするんですか。
一応もデジタルアーカイブはそのオープン化するオープンでリユーザブルなものにするっていうのが世界的な多分作ってる側としては合意だと思うので、
うん、
数そのデジタル化されてるものの数とかは確かに日本とアメリカ違う、アメリカの方が先にやってるから数は圧倒的に多いですけど、うん、特にそのデジタル化してオープンなデジタルアーカイブを作ったものに関してはそんなにやってることとかそのオープンにしてる度合いとかって違わないと思うんですよね。あとはその各図書館においてそのワークショップとかそういうデジタルコモンズみたいなスペースを作ってそこでその活用につなげるようなプログラミングをしてる、プログラミングってそのコンピューターのコーディングじゃなくてそういうプログラムを作っているかどうかとかそういう違いは当然あるとは思うんですけど、
うん、そういう分野は何になるんですかね。GIS の技能を生かしたり、でもアーカイブ そのもともとコレクションとしてのアーカイブは GIS の専門ではないし、どういう分野の人がコラボレーションして、そういう一般の人も使えるこうものをプログラミングも含めてしていくの誰が担当するって変です
か、かなり分野横断的なものだとは思うので誰が担当するって言われると難しいんですけど多分、うん、渡さんみたいに GIS の素養があってそっちの方向に興味がある研究者っていうのもいるだろうし、ヒストリアンの中にそういう興味を持ってる人って、ヒストリアンの中に GIS 方向の興味を持ってる人っていうのもいるし、その地理出身じゃなくても、うん、あとは前出てもらった平川さん、ひーさんみたいにその図書館を作る方の立場からそういうことを考えてる人っていうのもいますよね、
うん、そのね、渡さんのこの GIS シリーズ、渡さんが始めてくださった GIS シリーズのお話を毎回聞いていつもワクワクするんですけど、ものすごく難しいなと思うのは、そういう技能の部分と いろんな情報をリンクさせて、リアースもそうなんだけど、できるっていうスキルの部分と、それを実際に現場でどう応用していくかっていう、それをGIS がすごく総合的な、総合的というのは、いろんな地図の中に、地図とともにいろんな情報を重ね合わせていく、そういう、その重ね合わせから何が見えてくるかっていうものが一つのものだとしたら、それをどういうコラボレーションでそういう場を作っていくかっていうことが、すごく面白いところであり、かなり難しいところでありそうな気がして、賢也さんが言う、地質的な情報、あらゆる地質的な情報を、地図と重ね合わせっていうか、地図の中に入れていくっていう、そういう発想自体はものすごくすごいなと思うんだけど、じゃあこの逆に人間がそれをするときに、専門性とか領域とかお仕事とか、物理的な場とかがこう限定されていったりする、それを超えたこうコラボレーションがどんな風にできていくんだろうっていうのをこう心の中でワクワクしながらこう思うんですけど、渡さん、そのあたりこう今 GIS の分野でこう専門として勉強されていて、どういう共同研究とか作業とか現場が進んでたりとか変わってきたりしてるんですか、 GIS が展開すること。
そもそも地理学自体がとても学際的な背景を持ってたりするので、今に始まった話じゃないんですけど、でもね、その分野横断型で自分の体験だけに限っても、イリノイに来てから都市計画の先生の下で RA したり、あるいは歴史学の先生の下で日本の河川環境利用史に関する地図を作って、それが本として出版されたりとか、いろんな体験させてもらってるので、一言でまとめるなら、ありとあらゆることに使えると思いますよ。だから具体的にこれってなかなかピンポイントで絞れない分、何に使えるのって言って漠然と聞かれちゃう、なんていうの、いまいちわからないわと思われちゃう部分もあるかもしれないんですけど、でも今回みたいに高校生とのコラボレーションで、地元のことを学ぼうっていう地域学習にそれこそ使えるし、それをすることで何がいいかっていうと、そもそもその将来地理学を専攻してくれるであろう人々の候補者をどんどん増やすことによって、地理の裾野を広げることにもなるし、そうなるとそのそれぞれがそれぞれの関心に地理をどう絡められるかなっていう風な発想でどんどん広げてってもらえれば、また新たな GIS だったり地理学の応用が生まれてくるんじゃないかなっていう風に